はい、こんにちは、つばさです。つばさの、レディオガがバイアン日和ですが、苦戦が続いているバイエルンミュンヘン、3連敗を9年ぶりに公式戦で喫したということで、ついに動きがありました。バイエルン21日ですけれども、トーマス・テフェル監督が今季限りで退任することを発表しました。当初は2025年6月30日までの契約でしたが、話し合いの結果、2024年6月30日をもって契約を終了することで合意をしたということです。ドヒル監督は現在ドイツ代表を率いるユリアン・ナーゲルスマン氏の後任として、昨年3月に就任をし、ブンデスリーガ11連覇に貢献をしましたが、今季はここまで、首位レバークーゼンと8ポイント差の2位に位置し、DFB ポカールはすでに敗退。UEFA チャンピオンズリーグでは14日決勝トーナメント1回戦ラウンド16のラチオとのファーストレグを0対1で落とし、18日ブンデスリーガ第22節ボーフム戦も2対3で敗れて公式戦3連敗を喫していました。一部チーム内での不仲、選手との関係が崩れてしまっているという報道も出ている中で、今回退任が報道されている模様です。バイエルンの CEO を務めますヤン・クリスチャン・ドレーセン氏は、クラブ公式サイトを通じて、我々はオープンで前向きな話し合いの結果、今年の夏双方合意の下で契約を解消することを決断したという説明をしました。トゥイル監督は、私たちは今季限りで契約を解消することで合意をしました。それまではもちろんコーチングスタッフと共にできる限り成功を収めるために全力を尽くすつもりですと、コメントをしています。ですけれども、いろいろ、この3連敗というのが、かなり決定打になったのは間違いなくて、で、一部ではその、当初のね、その就任の経緯からしても、なかなか、心身掌握が難しかったっていうのはあると思うんですね。というのも、今ドイツ代表の監督を務めている、ナーゲルスマン監督、当時のナーゲルスマン監督がやっぱりブンデスリーガでは苦戦をしていた。で、やっぱりポカール、ポカールとチャンピオンズリーグではそれなりに数字は残していたし、チャンピオンズリーグは少なくとも在任時には22、23シーズンに関しては、全勝してたわけですよ。ところが、ブンデスリーガでの、数字の積み上げ、勝ち点の積み上げっていうのはなかなかうまくいかなくて、特に年明けの停滞というものが著しかった。で、ブンデスリーガの、当時でいうところの11連覇というものに黄色信号がついてしまった。っていうので、当時の、ハサン・サルヒハミジッチ、スポーツディレクターと、カーン CEO、オリバー・カーン CEO、の決断で、3月代表ウィーク中だったんですけれども、当時はトーマス・トゥヘルが、フリーランスだったということで、一部ではレアル・マドリードの監督に就任するんじゃないかということが、ことしやかに報道がされてました。で、バイエルンはもともとナーゲルスマン監督と5年の長期契約を結んでいたんですけれども、このまま、ナーゲルスマン監督で続けていって、ナーゲルスマン体制で結果が収められるのかが、特に、ブンデスリーガにおいて疑問視されてきたということで、この代表ウィーク中、ナーゲルスマン監督の不在の間に、更迭を決定して、トゥヘル監督の就任が発表されました。で、これに関してはサポーターの間でも、妥当だという意見と、あまりにも急なんじゃないかという意見が分かれてました。で、結果的にその後、ブンデスリーガ自体はなんとか11連覇をすることができましたが、それまで全勝街道だったチャンピオンズリーグはラウンド8でマンチェスターシティ相手に、歯が立たず敗退してしまった。で、ポカールに関してもフライブルク相手に敗退ということです。で、どちらもタイトルは取れずだったわけですね。で、ブンデスリーガはかろうじて11連覇したものの、本来であればドルトムントが もうほぼ手中に収めていた。それがまあ最終節で、まあ、劇的な、まあ、ドルトムントドローバイエルンはケルン相手に MCR のゴールで勝ち越しをして、その結果勝ち点差1位は回って、11連覇達成。ただその前に、ドルトムントの、まあ、最終節を前にしたその試合で、一部疑惑の判定をもって、ドルトムントが、まあ、1試合勝ち点を2こぼしてしまった、まあ、ドローになってしまったということもあって、ここでその規約の判定がなくて、勝っていれば、まあ、ドルトムントの、まあ、優勝はほぼ確実だったっていう意味では、じゃあ果たしてこれがバイエルンの実力による11連覇なのかというのは甚だ疑問だったわけです。で、まあ、その後、まあ、徐々に、勝ち点の積み上げは増えてきたものの、結果的にはナーゲルスマン監督の時代と対して勝ち点の平均積み上げ数としては変わっておらず、むしろ数字としては下がってきていたという状況があると思います。という意味では、やっぱり最後までサポーターの心をつかめなかったというか、まあ、チーム内のその信頼の掌握っていうところまでは至らなかったのかなというふうには思ってますし、まあやっぱりレバークーゼン戦の心象が非常に良くなかったっていうのはあると思うんですよね。まあ、レバークーゼン戦が、まあ、まあ、20節、0対3で敗れたんですけれども、いきなり、まあ、怪我人が続出している状況があったとはいえ、これまで実戦ではあまり使ってこなかった0対、まあ、実戦ではあまり使ってこなかった3バックというフォーメーションをいきなり、使ってきて、まあ、これが結果を出していれば話は別だったんでしょうけれども、結果的にはレバークーゼン相手に、まあ、0対3で敗れて、しかもシステム自体も、後半のかなり遅い時間に、4バックに、まあ、通常の4バックに戻していて、結局何がやりたかったんだというので、まあ、相当疑問視されていた経緯があります。という意味でも、まあ、正直一貫性があるようには思えなかったっていうので、まあ、一部サポーターの間ではもうシーズン終了を待たずに解任をするべしという声も上がっていましたし、特にそれは海外のサポーターの間では、まあ、トゥヘルアウトっていうのが、まあ、コメントとしてはかなり出てきていた。でさらに、まあ、ラツィオ戦の敗戦を受けて、バイエルの、まあ、練習施設がある、ゼビナーシュトラーセの、まあ、看板のところにもそういう張り紙がもうされていたと、まあ、これはさすがにやりすぎだとは思うんですけれども、ただそれぐらいもう信頼が失墜していたというのは、もう紛れもない事実だと思います。まあ正直あまりそういうハンドリングがうまくできなかったのかなっていうのはありますね。で、まあそれぞれね、そのまあ思想とか、まあ、スタイルというものがありますので、一概に比較することはできないものの、とはいえ、まあ、レバンドフスキーが、まあまあ、1シーズンだけ、まあまあ、ナーゲルスマン体制下では、まあ、プレーをして、で、まあ、その後、まあ、ストライカーなしで1シーズン戦って、で結果的にはシーズン途中で更迭と、まあ、解任ということで、ナーゲルスマン監督はまあ変わっちゃうわけですけれども、でその後、まあやっぱりストライカーが必要だということで、まあ、今回というか2023年の夏に最高額で、ハリー・ケインを、まあ獲得したわけですよね。ただそれでもその勝ちの積み上げとしては全然、まあ、ナーゲルスマンとか時代と変わらなかったっていうことを考えると、そもそもの戦術としての疑問視っていうものはやっぱりあるのかなというのは、まあ、見受けられますよね。で、じゃあ、その、まあ、シーズン終了後どうするのかっていうことなんですけど、まあ、後任を見つけなければいけないということで、今、話が上がっているのは、まず、レアル・マドリードで、3連覇と、チャンピオンズリーグ3連覇等を達成したジネディーヌ・ジダン氏が、まあ、ラチオ戦の後どうもバイエルンがコンタクトを取ったという報道がされています。内容についてはどういった内容だったのかは分かりませんけれども、一応 何かしらの話はしたという話、報道が出ています。まずこれが、候補1位。 まず次男氏の候補、まあ、候補1というのはありますけれども、で次にリバプールをシーズン限りで退任すると明言しているユルゲン・クロップ氏ですね、まあ、ドイツ人ということもあって、ですけれども、まあまあ、バイエルンにはふさわしいんじゃないかということで、候補2で、先日ですか、ね、まあ、ドイツ代表の監督を解任されました。で、19-20シーズン、バイエルンで、チャンピオンズリーグ優勝、ブンデスリーガ優勝、ポガール優勝、クラブワールドカップのタイトルも取って、トータルでは6冠を達成したハンジ・フリック監督のカムバックというのも、まあ、広報さんとしては上がっているという状況。で、さらに言うと、まあ、先日、ローマの監督を解任されたジョゼ・モーリーニョ氏も、まあ、バイエルンの監督就任には意欲的なんじゃないかという報道も出ていて、まあ、候補4という状況ですけれども、まあ、現状誰がいいだろうかというのはなかなか難しいです。あの帯に短したすきに流しというか、まあさすがにもう1年1年でも契約途中で破棄するような流れが続いてしまっているので、もう長期契約したいんですけれども、まあ適任はクロップ氏だと思ってます、私個人としては。ただまあクロップ氏自身がもう一旦休みたいという意欲もありますので、オファーをかけても応じてくれるかというと、ここがかなり低い、可能性としては低い状況というので、まあ、引き続き、まあ、適任が見つかるまで、まあ、後任をね、なんとか長期政権をつなげてほしいなと思うところです。まあ、トゥヘル監督がシーズン終了まではなんとか戦っていただきたいと思います。ではでは。